もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
はい、61歳です。
61歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
はい、64歳です。
64歳。お子さんは？
はい、3人で。
はい。
上から男27歳。
はい。
女25歳。
はい。
女23歳です。
はい。で今はそうすると5人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。どんな相談ですか？はい、
真ん中の長女なんですけれども25歳の、
はい、
私との親子関係がちょっとぶつかりが多くて、
はい、
女の子で、
うん、
いずれ嫁ぐ日が来るかなと思うんですけれども、
はい、
家庭生活で一日一日ね楽しく過ごせたらいいなとは日々願っているんですけれども、
はい、
なかなかちょっとお互いにぶつかってしまうという、
はい、そうするとあなたはその、はい、他の27歳と23歳のお子さんとはまあうまくいってるけれども、
はい、
この子だけとはなんかうまくいってないということですか？
はい、そうですね。
この子だけが自己主張がはっきりしていて、
はい、
他の子は、
はい、
結構あなたの言うことをよく聞くとかってそういうことはないの？
そういうことはあると思います。
そうするとこの25歳の女の子が関係がうまくいってないという言い方をしますけれども、
はい、
別の視点から言えば、
はい、
自分というものをしっかり持っているという
あ
そういう言い方もできるよね。
あ、そうですよね。はい、
だからそれをあなたは悪く解釈しちゃってるけれども、
はい、
必ずしも悪いわけではないんじゃない、うん、悪いっていうのはその関係はそれはうまくいかないですよ。自己主張がしっかりしてる人と、
はい、そうですね、
他の子は従順だからって、
はい、
あなたからは扱いいいかもしれないけども、
はい、
じゃあ人間としてこの25歳の女性が問題があるかっていうとそうでもないんじゃないの？それともなんかちょっと心理的に問題あるなっていうと、
そうですね、まあ、仕事は行ってるんです。普通以上に頑張って、
はい、
朝6時半から、
はい、
帰りも9時前後から10時ぐらいになることもあるんですね、
はい、
で仕事を頑張ってるんですけど、まあ、家はまあ安らぎっていうかくつろぐ場ではあるんですけれども、
はい、
25っていう年齢からしたらあれなんですけども、とにかくもう部屋がすごく散らかってて、
うん、
あとはやっぱり仕事で大変なんだろうなと思うので、私もできることはしようと思ってる部分もあるんですけど、例えばアイロン当てて階段のところにね洗濯物を全部こう置いてても、まあ、2階に部屋があるんですけど、まあ、部屋まで行かずに置いててもね、どんどんどんどん階段に溜まってばかりで、
うん、
上がるついでに持って上がってくれたらいいんだけど、まとめて持って上がったらアイロン当ててたのもね、またベッドの上にバーッとね散らかってて、
うん、
くちゃくちゃになってしまうんですね、そのうちに、
うん、
もうなるべくも部屋も見ないようにしてるんです。また見たらちょっとね片付けてとか言ってしまうの で、
うん、
でそれで見た時に例えば食べた後のものとか、
うん、
ペットボトルとかゴミとかね、なんかそういうのが散らかってたりすると、
はい、
時間がなくてもついでで上下上がったり出たりするので、
はい、
やればとかいつか片付ければとか、
まあ言いたくなるよね。
はい、それがもう反抗してるのかしらないけど、わざとかなんかわからないんですけど一切しあぶりされてるんです。
結構あなたから見ると反抗でそういうふうにしてるっていうふうに見える、
はい、あ、いずれやろうと思ってる時もあるかもわからないんですけど、
うん、
片付けもそうですし、ちょっとね自分が出てしまうんだろうなと思うんですけど、例えば今日は仕事で10時頃になるからってメールが来たら、本人にしたら10時にお風呂に入りたいと、
うん、
いうことだったらしいんです、
うん、
それが家族やっぱり他にもいてますのでね、
うん、
自分のタイミングで入っていきますよね、
うん、
そしたら私メールしたでしょって、どうしてその時間にお風呂入ってるのみたいなことを言ってみたり、
おそらくさっき反抗に見えるって言ったけど、反抗の傾向っていうのは多分あるでしょうけれども、あなたから見るとね、
はい
育てる家庭で、
はい、
3人でしょ、
はい、
上は男の子ですよね、
はい、
長男ということでチヤホヤされると、下は女の子で、
はい、
可愛い女の子ということで
甘え上手ですね。
甘え上手なんだよね。あなたが見ると可愛くてしょうがないんだよ、
はい、
だけど真ん中っていうのは長男と末っ子の女の子とに比べてすごい不公平感があるんじゃないの、
は
い、
ものすごく比べるんです。
うん、
例えば食事でも自分だけお箸置いてないとかね、今の年になってそんなこと言うんかなと思うぐらいね、
うん、
そしたら下の女の子、あの子に置いてるのになんで私に置いてないのって、別に意図はないんです、たまたまなんですけど、
不公平感がすごいんだと思うんです、
はい、すごいです。
そうするとね、
はい、
不公平感を持ってたら、
はい、
あなたに不満持たない？
持ってますね。
やっぱりね、人間はね、不公平に扱われてるっていうことはものすごい不満になるんですよ。
はい。
おそらくこの真ん中の女の子だけ上と下と違うっていうのは、
はい、
すごい不公平感なんだろうと思うんですけどね。
はい、はい。
それですごい仕事してるでしょ。
はい。
なんでだと思う？こんなこと言うと、あんまり勝手なこと言うなって怒るかもしれないけど、復讐心ですよ、この仕事熱心は。
私に対して、
うん、最も働く人が最も復讐心が強いって。で、今日のあなたの相談っていうのは、
はいはいはい、
この25歳のお嬢さんとあなたとの関係がスムースにいってないけど、どうしたらいいかっていうこと。
はい、はい、そうです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも
失礼します。お願いします、
はい、加藤先生ね、おっしゃったように、
はいはい、
お嬢さんにはお母さんにわからないね、
はい、
育っていく中での不公平感っていうのかな、
はいはいはいはい、
持ってると、はい、そしてお母さんとして大事なのは、
はい、
お母さんは公平に扱ってるつもりでも、
はい、
娘がなぜこの家庭の事情の中においてどういう時に不公平感を持ったのかということをまだ意識されてないんですよ。分かってないんですよ。
分かってないですね。
そこが分かった場合、例えばお箸のことを、まあ、一つ例に挙げますけれども、
はい、
さっきのね、なんとかちゃん妹にはお箸が用意されて、はい、お兄ちゃんにも用意されているのに、
はい、
自分がないというのはたまたまであったのか、
はい、
もしくはあなたがいつ帰ってくるか分かんないから、
はい、
お箸を出しっぱなしにしておくのは不衛生だからというような実は思いがあってそういう形になったのかとか、はい、いろんな事情があると思うんだけれども、
はい、
そこら辺は母の思いは全然伝わっていないし、そういう信頼感もないと思うのよ、
はいはい、
それで信頼感もないっていうことはお母さんはフォローをしてないんだよね、やっぱりそれに関して。
ああ、
たまたまよとか、
そう
あ、ごめんごめん忘れてたって言っても怒るだろうけれども、
はい、
ごめん、あの帰ってきたらすぐ置くつもりだったんだよって言えば、
あ、
なるほどっていう気持ちは湧くよね。
あ、
だから彼女がどのように母に不公平な気持ちを味わったのかといういろいろな具体的なことを思い出せなくてもプロセスを考えて、
はい、
ああなるほど、ここをこうなってこの子を思ったんだなというような親身な姿勢がやっぱり母にこの子に対してはなぜか同情心だよね、想像力と同情心が欠けている面があるような気がするんだよ。なので常にお嬢さんとしてはそこを認めてもらいたいから刺激しなくちゃいけないわけよ。だから汚すことに意味があるわけなのよ、そうなってくると。
あ、はいはいはい、
汚せば母は怒るわけだから、
はい、
でも昨日夜何時に帰ってきてそれじゃ洗濯もできないよなとか、
はい、
何か分かってほしいものがやっぱりお嬢さんにはあるんじゃないかなと思うんだよね。でそこまで自分は考えてもらえたことがない絶望感というか寂しさがやっぱあるんだよね。だから汚れたものは母さんっていう叫びでもあるわけなんだよ。だからそれをもう25にもなってじゃなくて、ここまでやるの っていう母さんっていう一つの汚れ物に対して母さんっていう叫びを見ることができたらね、
はい、
きっとなんか娘の気持ちが伝わってくるもんがきっとあるような気がする。だって語りかけしてんだもん、そうやって。
でね、うん、その場合ね、あの昨日考えたんですけど、あんまり関わらないって言ったら変で、あの、
うん、
心が関わらないんじゃないんですけど、うん、その言動とか、うん、私の動き行動として関わらない方がいいのか、それともその叫び、その例えばカップ麺の食べたままの容器を見たりとかゴミを見たりしたら、
うん、
関わって片付ける方がいいのかとかね、声をかけた方がいいのかとか、
こういうことですよ。では簡単で、
はい、
汚れたものが来たらわざとぼやきながら、ああ、はい、こんな汚しちゃってここ置いとくよ、それだけでいいんですよ。それを何度も何度もやりゃいいんですよ。
あのやるんですけど、言葉が、うん、あまた置いといてみたいな感じで。
だからもったいないのよ、それやっちゃうから。
あ、ね、
だって
せっかく動いてるのにね、
それをやってほしいんだから。
あ、
こう汚したのは母さんあんたのせいよって言ってんだから、
はい、
これだけ私が呼びかけてんだからって。だからぼやきながら、
はい、
ああこんなに汚しちゃって、ああここにせっかく置いといたのにとか、あんた片付けなさいではなくてね、まあぼやきながら、
はい、
もう一回何度壊されようと、
はい、
まあ、やっていくこと1ヶ月続けてみたら、
はい、
僕はすっかり変わると思う。
なんかね、うん、笑顔でやってる時もあるんですけどね、1ヶ月は続いてないかもわからないね。またほんでそれで怒るでしょ、
うん、だから
この前まで笑顔だったのに、うん、なんでまた怒ってんのみたいな。
だから見てるのよ、知ってるのよ、
はい、
長男だったらそんなことやって、そうだったので、分かんないと思うよ、そんなことやったって。やっぱり今回のポイントは、
はい、
汚れてるものは見せるためにやっているんだっていうことを理解して、母に見せるためにやってんですよ、彼女も無意識だけれども。だから汚れたものは母さん分かってっていう叫びであるということで見ると、汚れたものに愛しさすら見えてくる場合もあるんじゃないだろうかなという気がしていますけれども、はい、加藤先生もう一回聞いてみたいなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、どう
も。すいません。あなたね、お箸が置いてなかったっていうようなことは、あなたから見ればなんでこんなことで起こるんだっていうことで頭にくるんだろうと思うんですよ、お嬢さんの方は。
あ、
不公平感があるから、
はいはいはい、
要するに隠された不満なんですよ。表に言えばバカバカしくてんな、25歳にもなって何言ってんだっていう、はい、言いたいようなことなんだけれども、
はい、
その些細なことが隠された不満に火をつけちゃうんですよ、
うん、
ですから25歳のその真ん中のお嬢さんは、
はい、
何よりも積極的な関心を必要としてるんです。
はい、そうですね。
理屈じゃないんですよね、
うん、
うるさいって言いながら関心持たれるのが嬉しいんですよ、
はい、
だからうるさくなれるほど、とにかく、
はい、
私母親は自分のことに関心を持っているということをこのお嬢さんが実感するようにお嬢さんを扱ってくれれば、
はい、
おそらくいろんなことはうまくいくだろうと思うんですよ、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、すいません、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します、は
い、どうもありがとうございました。
人間にとって不公平というのはものすごい不満になります。